はい、こんにちは。5分間メンタル塾始めていきます。はい、今日もお聞きいただいてありがとうございます。ガネオです。メンタル系の書籍を複数出版しております。で、今日話すテーマがですね、嫉妬心の生かし方というテーマです。で、以前に嫉妬、人間の心に嫉妬が芽生えるメカニズムっていうのをご説明したんですけれども、で、今回はこの心に芽生えた嫉妬心の感情の生かし方について5分間で解説してみようと思います。まず嫉妬心の生かし方の説明の前に前提条件として2点お話しします。で、まず1点目が、僕自身が嫉妬しまくりな存在だということです。で、同じジャンルで、例えばそのメンタルヘルス系でですね、僕よりもですね、本が売れてる人だとか評価されている人に対してですね、僕はもう五寸釘を打ちつけんばかりの、嫉妬心に食ったりします。で、まあ、こうした問題に関しては割と僕自身も悩んでたりします。もっと本売れねえかなみたいなことをですね、1日のうち24時間は考えてる、そんな状態でございますね。で、2点目がですね、その嫉妬心っていうのは別に生かし方によっては悪いことじゃないんです。確かにその嫉妬心っていうのは、嫉妬心に煽られてる瞬間っていうのは苦しくて辛いんですけれども、でもこれからお話しする嫉妬心の生かし方というものを学んでいただければですね、嫉妬心っていうのはもうこれを聞いてるあなたの人生にとってもう超高性能な羅針盤になるということが分かっていただけると思いますので、ぜひ最後まで聞いてみていただければと思います。例えば例を挙げますと、例えばプロ野球選手で3億円、年間稼ぐプレイヤーがいたとしましょう。で、そんな人がですね、月に500万円ぐらい稼ぐですね、まあ、ブロガーでいうとトップブロガーなんですけども、そういう人にはまあ嫉妬しにくいと。まあ別にその、例えばその3億円プレイヤーっていうのは別に野球で3億円稼げてるので、別に月収500万稼ぐ必要もないと。で、ましてブログを通じてお金を稼ぐっていうことも別にしたくないので、で、そこに自分の欲望はないっていう話ですよね。なんで、月収500万円のトップブロガーに対して嫉妬するっていうのは、まあ、月収例えば5000円とか1万円ぐらいのブロガーの人。まあ、こういう人は、やっぱり月収で500万ぐらいブログで稼ぎたいなと思ってるので、自分の欲望を、自分を達成したい欲望を相手が持ってるって状態ですよね。なんで、同じジャンルの人間に対して基本的には嫉妬することが多いですと。じゃあ僕の場合どうなのかと言いますと、僕が嫉妬する例としまして、例えばいつもテキパキ要領よく動けて落ち着いた人に対してすごく嫉妬することが多いです。なぜかっていうと、僕自身は注意力3番で落ち着きがない性格で昔から来てるので、いつも仕事中も慌てがちなんですね。なんでテキパキ要領よく動けて仕事をする上でも落ち着いた人に対してどうしても嫉妬しちゃうっていうことがあります。これは僕の中の落ち着いた性格になりたいっていう欲望を相手が達成している状態なんで嫉妬してしまうっていうようなことですよね。で、もう一つの例で言いますと、僕 Kindle で計3冊本書いてます。で、うつ病関連で2冊で、自己肯定感を高めるための本として1冊出しています。で、決してその、Amazon ランキングでゴリゴリの上位ってわけでは全然なくてですね、やっぱりそのゴリゴリの上位の人たちに対してやっぱり羨ましいなっていう嫉妬心を持っちゃうわけなんですよ。例えば僕自身と同じジャンルの人でいくと、例えばそのメンタルハッカーのホッシーさんだとか、あとはそのメンタル系うつ病の漫画を描いている錦山丸さんだとかですね、社会的認知も結構あって羨ましいななんてやっぱ思っちゃうわけなんですよ。なので要はですね、嫉妬心っていうのは自分の願い事を照らし出すための羅針盤になる存在だということが言えるんですよね。で、ここで人間の心に嫉妬心が芽生えた時に2パターンの行動パターンに、基本的には人間の行動というのは分かれます。いいパターンと悪いパターンがあります。で、いいパターンがですね、自分のその欲望、感じた嫉妬心だとか欲望を満たすために自分自身の努力でその欲望を叶えるというやり方ですね。まあ、努力でもって叶えるという健全なやり方がまず1個目、いいパターンですね。で、悪いパターンっていうのは、例えば嫉妬を感じてる相手に対して嫌がらせだとか誹謗中傷を送ったりするっていう、相手の幸せを奪って自分の幸せの水かさに足すっていうやり方です。まあ、SNS でクソリープを送ったりだとかですね、YouTube のコメントにですね、まあ、嵐コメントをやってみたりだとか、昔だと2ちゃんだとか BBS だとかにですね、嵐コメントを送る連中なんかもいました。で、最近でいくとですね、オリンピックの組織委員会の森さんが辞任したと思うんですけれども、その森さんの辞任の裏でもですね、こういった嫌がらせだとか誹謗中傷のコメントを送ってる人間というのは山ほどいるはずなんですね。なので要はその相手の幸せを奪って自分の幸せにプラスするっていう盗賊のようなやり方をするやつですね。あとはよくその、まあ、新宿駅とか、まあ、混むような駅でもですね、自分のイライラをですね、その 弱い相手、女性だとかにですね、肩とかをぶつけて、当たり散らすようなやつもいるんですけども、そういう連中も要は相手の幸せを奪って自分の幸せにプラスするっていう汚いやり方をしているっていうのがあると思います。なのでですね、その自分の心に嫉妬心が生まれた時っていうのは、自分の幸せを満たす、叶えるために努力をするのか、もしくは相手の幸せのコップからですね、水を奪って自分のコップに継ぎ足すような悪いやり方をするのかというのはよくよく考えた方がいいとは思います。まずは嫉妬が起こった時に感情的に相手に対してクソリップを送ったりするんじゃなくって、自分は嫉妬してるなっていうところに気づくことがまず第一歩ですので、もし自分が嫉妬してるなって思いましたら、この話を思い出していただければいいのかなと、そんな風に思っております。では今日の授業はおしまい。